第一の手紙、先週私たちは学び終えることができましたので、引き続きヨハネ第二の手紙と第三の手紙まで、朝の礼拝ではご一緒に学んでまいりたいと願っております。本日はヨハネ第二の手紙1節から6節までを拝読させていただきます。ヨハネ第二の手紙。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに、道と道の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、道から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人よ、お願いしたいことがあります。それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのです。私たちが互いに愛し合うということです。愛とは道の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。今日から私たちはですね、使徒ヨハネが記したこの第二の手紙を学んでまいります。使徒ヨハネはここで自らを実は長老と呼んでいます。しかも手紙を書き送った教会のことを選び出された婦人とその子たちへと呼んでいます。いくつかの解釈があるんですが、ある特定の人物を指しているというよりは、ここでは教会を指していると一般的には理解をされています。長老という言葉はですね、経験豊かである程度年齢も重ね、何よりもキリストの十字架と復活の目撃者、証人として非常に尊敬されていた指導者を指す言葉というふうに言われています。さらにですね、教会を女性系でキリストの花嫁、あるいはキリストの妻と呼ぶ、ヨハネは黙示録でもそのことを表現していますし、使徒パウロ自身もコリント人の手紙やエペソ人の手紙で教会を妻と花嫁と呼んでいます。まず使徒ヨハネはですね、一節を見ていただきますと、長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛していますと書き出しています。本当に私は教会の皆さんを愛しています。これは偽りのないヨハネの思いでした。そしてヨハネだけではなくて、ペテロもヤコブもパウロも全く同じだと思います。イエス様の牧場の羊である信徒たちを牧するために召された羊飼いとも呼ばれる牧師たちは、これは2000年前も今もいつの時代であっても同じ思いを持っています。私も心から皆さんを愛しています。 信徒はある意味で牧師を選べるかも分かりませんが、牧師は信徒を選ぶことはできません。神様が送ってくださるすべての人々が、教会の牧師にとってはイエス様から託された羊であり、そしてその一人一人と共に人生を歩んでいくということが求められているからですね。しかしながら牧師も人間です。ですから、あの人だけはどうも苦手で、相性が悪くて、日曜日の朝の礼拝の時間になると胃が痛くなるというようなことがですね、ないとは限りません。若い日、私もそんな苦い経験をですね、いくつかした覚えがあります。献金のことについて教えると、そんなに金が欲しいのかと言ってですね、献金袋を投げつけられた、そんな思いもあります。メッセージの旅ごとにいつも非難をされて、そして、細かい言葉尻を捉えられてですね、後から非常に厳しい痛烈な批判を毎週のように浴びていくということも味わいました。一つ一つそういう苦い思いがですね、牧師としての私の心の中にはそこには溜まっています。けれども、その度ですね、いつも聖書の一つの場面を思い起こしています。それはよみがえられたイエス様が再びあのガリラヤ湖でペテロに出会われて、あなたは私を愛するかと三度問われ、その旅ごとに、そうであるならば私の子羊を養いなさい、私の羊を飼いなさいとイエス様がペテロに語りかけたあの場面です。ペテロにイエス様が語りかけられたこの言葉をですね、私も同じ言葉を聖霊が語りかけてくださった、そのことを思い起こします。なぜなら、私が心の底からイエス様を愛しているならば、私は信徒を必ず愛していくことができる、そしてイエス様が彼を、あるいは彼女を心から愛しているから、いつもそこに帰っていくときに心の中に安らぎが満ちてくることを覚えました。そしてこれからもあとどれほど牧師としてご奉仕をさせていただけるかどうかは神様の御手に委ねるしかありませんけれども、最後まで託された羊を愛していく、そんな一人の牧師であり続けたいと心から願っています。さて、ここでですね、本当に愛していますっていうふうに新改訳聖書で訳されている本当にという言葉、これは意外なことなんですが、原文的には実はですね、真理においてというのが直訳になるんです。エンアレセイア、アレセイアっていうギリシャ語は真理っていうふうに訳される言葉ですけれども、真理においてあなた方を心から愛していますという意味になります。つまり単に心からという、そういう情緒的な面だけを指しているのではなくてですね、真理に基づいて、あるいは真理に捉えられて、あなた方一人一人を心から愛していますと長老ヨハネは語っているわけですね。ですからすぐに一節の後半で、私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです、このことは私たちのうちに宿る真理によることですと、本当にという言葉をそのまま真理という言葉に置き換えているわけですね。 ヨハネにとって真理、これは言うまでもなくイエス様はご自身を指しています。私は道です、真理です、命ですと言われたイエス様の言葉をヨハネはしっかりと聞いて書き留めていますね。ですからヨハネにとって真理とは単なる知的な何かの知識ではなくて、イエス様ご自身を彼は真理そのものと受け止めて理解をしていました。そしていつまでも常しえまでも変わらない真理、これはイエス様ご自身なんだ。そしてイエス様の中に私たちは知るべき神の恵みのすべてが秘められている。人生においてもし私たちが真理を知るとするならば、それは人となられて私たちの世界に来てくださったイエス様を知るということ以外にはない、そのことをヨハネは確信をしていました。ですから長老ヨハネは真理において、すなわちイエス・キリストにあって、キリストと共に私はあなたを心から愛していますと語りかけているわけですね。それゆえにヨハネの愛には偽りがありませんでした。人間ヨハネがどれほど本当に愛していますと言ったとしても、人間の愛は決して永遠ではありませんね。その愛には揺らぎがあります。確かな根拠がありません。かつて仲間の一人であって、そして先輩とも呼べるような弟子の筆頭にいたペテロがイエス様に向かって、私はあなたを愛しています、あなたのためならば火の中水の中でも私は従ってまいりますとイエス様に豪語したにもかかわらず、舌の根が乾かないうちにイエス様、そんな人は私は知らないとまでイエス様を否認してしまった、そんな姿を間近でヨハネは見ているわけですから、人間の熱心さあるいは情熱の強さ、そうしたものがいかに脆いものであるかということをヨハネは知っていました。自分の揺らぎを、自分の弱さを支えることができるお方はイエス様しかいない、だからイエス様にあって私はあなたを愛していると初めて語ることができたわけですね。なぜなら私たちは移り変わっていく弱さを持っていますけれども、イエス様だけは昨日も今日も常しえまでも変わることのないお方ですから、イエス様にあってのみその愛は決して変わることのない真実な愛、永遠の愛となっていくわけです。さて実はですね、今日は3節目を止めていただきたいんですが、真理と愛のうちに道地と道地の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にいつもありますとヨハネは語っています。大変考えてみるとですね、素晴らしい言葉だなと私は準備していて改めて心に覚えさせられました。使徒パウロはしばしば挨拶の中で恵みと平安があなたにあるようにと、恵みと平安という2つの言葉をつなぎ合わせてよく用いていましたが、長老ヨハネはさらに恵みと憐れみと平安があなた方 そして私たちと共にありますようにと3つの言葉をつなぎ合わせて用いていますね。恵み、憐れみ、平安。実はこれは英語の聖書を読みますとですね、Grace, Mercy, and Peace will be with us という表現になっています。筆頭に Grace。かつてこの教会は昔幼稚園を開いていて、たくさんの地域の人たちがここの教会の幼稚園に子どもたちを送ってくださったと聞いています。私の大学時代の後輩がですね、実はこの幼稚園の出身者だったんです。そして今ほんの50メートルぐらい先に住んでおられて、いつも挨拶をしています。若き日の大学時代の思い出をですね、時々語り合ったりするわけですけれども、まさか彼女が卒園した幼稚園のある教会にやがて私が牧師として今ここに立っているっていうことを思うとですね、本当に不思議さを覚えます。 Grace, Mercy, and Peace、いつも私たちと共に、そしてあなた方と共にありますようにと、ヨハネは祈っているわけですね。恵み、グレイスという言葉、これはですね、神様がキリストによって与えてくださった、賜ってくださった一方的な救いの祝福というふうに言われています。最大の特徴は一方的にということです。値しないものにさえも惜しまずに一方的に与えられてくる神の救いとその祝福、これを恵みと聖書は読んでいるわけですね。憐れみ、マーシー、これはですね、困難や試練の中で弱さを抱えて歩む私たち、岸先生という牧師がですね、ここのところを信仰と不信仰との戦いの中にある教会、そして私たちに対する神の理解と同情的配慮というふうに、訳していました。つまり憐れみというのはですね、単なる上から目線の同情、お情けというようなそうしたものではなくて、信仰者として私たちが現実にこの地上の生活を歩み続けていくわけですけれども、その歩みはいつも試練や困難の中をそれでも信仰を抱いて歩み続けていくという現実的な厳しさがあります、ね、けれどもそういうただ中を歩む私たちにイエス様が頑張れ、しっかりしろ、お前はクリスチャンじゃないかと言ってですね、旗振って私たちを無理やりに歩ませているというわけではなくて、そんなただ中を歩む私たちのことをイエス様は深く理解をしてくださって、そして私たちに対する深い同情的な配慮、思いやり、あるいは共感、そうした心を持って私たちと共に歩んでくださるお方なんですね。憐れみっていう言葉はあまり私たち日本人も、あるいは一般の人たちにも好きじゃない言葉の一つかと思いますね。何年か前に、テレビドラマで、ね、同情なんかいらない、金をくれといったですね、有名なセリフが中心になってるドラマがありましたね。薄っぺらい同情などという表面的なものをですね、大変これは鋭く非難をしたドラマの一つでもあったわけです。 聖書で使われている道場というのはですね、まあ日本人的な表現で言えば慈悲と訳してもいいかもしれませんね。私たち無力で弱く、そして些細なことにもつまずきやすい、それでも信仰、心の杖として、それでもなお歩み続けていく、そんな私たちに対する主イエス・キリストの眼差しと理解することができるのではないでしょうか。イエス様を、ね、あなたなどは知らない、三度も否んでしまったペテロ、イエス様が静かに何一つ非難することなく、裁きや冷たい眼差しで見ることなく、そっと見守ってくださっていた、その心、ある意味では慈悲の心、あるいは寛容な心と言ってもいいかもしれませんが、イエス様の中に満ち満ちているその愛の心、これを憐れみと表現しているわけですね。そして最後はピース、平安ですね。しかもこれはね、誰か力強い頼りになる人がそばにいてくれる、あるいは最終的にはこの世はお金で何でも解決するとするならば、お金があるから大丈夫だという、そういうところから来る安らぎというものではなくて、ヨハネの14章27節の言葉、大変有名な言葉ですね。ヨハネ14章27節でイエス様が弟子たちに、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、私は私の平安をあなた方に残しておきます、とイエス様が言われたこの平安を指しています。私の平安、マイピースとイエス様は言われましたね。ですから、よみがえられたイエス様が弟子たちと再び会われた時、一番最初に語られた言葉は平安あれという言葉でした。よみがえられたイエス様が私たちと人生を共に歩んでくださり、イエス様が一番私たちに伝えたい思いは、平安あれ、マイピースのうちにあなたは生きよと呼びかけられているということを心に覚えたいと思います。これそろそろ取れてくるかもわからない。困りましたね。よ、はい、なんとか最後まで持ってくれればいいんですけれども、そしてこのキリストにある平安というものはですね、決して変わることもなく、また移りゆくこともありません。考えてみると、恵み、憐れみ、平安、この3つは私たちの心の宝物と言えるのではないでしょうか。イエス様以外にこの3つを私たちはどこで探し求めたらいいでしょうか。そしてどこで手に入れることができるでしょうか。考えてみれば、この世界はですね、恵みの世界では決してありませんね。送られてくるものを、与えられるのを待つというのではなくて、自分から勝ち取っていかなければ何一つ手に入らないと 幼い頃から私たちは教え込まれています。棚からぼた餅みたいに待っていては飢え死にしてしまう、そんな脅迫的な観念が私たちのうちにはいつも働いています。そして手に入れるためには競争に打ち勝たなければならない、弱者にはなってはおれない、常に強者であり続けなければそれを保つことができない、そんな過酷なそして非常な世界の中に生きています。またこの世はギブアンドテイクの原則の中で人は動いています。受けるには何か値するものを代わりに差し出さなければいけない、そこにはいつも何か条件がつけられている。愛されるためには何かそれに見合うだけの優秀なものを私たちは提供しなければならない、条件を満たすものだけが選ばれていく、そんな世界であるということを経験から知っています。憐れみがあったとしてもそれは上からのお情けに過ぎずに本当に涙を伴うような寄り添い共感というものがこの世の中では本当に薄いということを私たちは知っていますね。ですから恵み、憐れみ、平安、これはキリストを信じて歩む私たちに父なる神が与えてくださった揺るぐことのない心の宝と言えると思います。そしてこの心の宝を抱きながらこの一度限りの人生を歩むことができる、そのことがなんと幸いなことかと思わされるわけですね。そして長老ヨハネはですね、もう一度実は強調しています。恵みと憐れみと平安これは私たちが真理と愛のうちに歩む時にのみ父と御子から私たちに与えられてくるものであると3節では記されているわけですね。真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安というふうに教えられています。言い換えるならばですね、私たちが真理と愛の中に生きる時にのみこの恵みと憐れみと平安とが私たちの中に豊かに働きかけてくる、満たしてくると教えられているわけです。ですからキリストから離れてしまってはキリストの名によって祈ることから離れてしまってはキリストの命令である互いに愛し合うということを忘れてしまっていては恵みも憐れみも平安も言葉だけのものに虚しく埋没していってしまうということを意味しているわけです。互いに愛し合うことにおいて御子イエス・キリストの中にお互いがしっかりととどまり結び合わされていくことの中においてのみ恵みと憐れみと平安とが私たちと教会を豊かに満たしていくと使徒ヨハネは教えているわけです。聖書学校でですね、実は先週から神とコロナウイルスというテーマで学んでいます。世界中にこの新型コロナウイルスはですね、今もなお拡大し続けて、2、3日前現在で全世界で 2860万人が感染し続け、なお90万人の方々が命を落としています。宇治市でも約100人近い方々が今感染しているというふうにも報道されていますね。そういう悲惨な現状を見聞きするにつれて、世界中のクリスチャンたちが、またクリスチャンじゃない人たちも、一体神様は何をしておられるんだろうか、神様はどこにおられるんだろうか、なぜこんな悲惨な現状をそのまま放置しておられるんだろうか、そういう神様に対する切実な訴えというか、疑問というか、嘆きの声がふつふつと沸き起こっているわけですね。私たちが神は愛ですと世の人々に語るときに、おそらく世の人たちは、じゃあなぜこんな悲しい出来事が、こんな痛ましい出来事が起こり続けているのですか、神様はどこにおられ、何をしておられるのですかと、きっと問い返されてくると思います。皆さんはそれに対して何と答えていかれるでしょう。世界中の多くの教会の神学者たちもこの問題を真剣に取り組んでですね、さまざまな書物を今出版し続けています。多くの方々がですね、こうした未曾有の大災害や疾病に関してですね、実は単純にこれは神の怒りだ、神の裁きだ、だから罪を悔い改めなさいという、こういうスタンスで騒ぎ立てていく、これは昔も今も変わらない人の世の常です。そしてさまざまな信仰宗教というものがすぐにそこに飛びついてですね、ご利益と結びつけてくる、あるいは人を脅してくるわけですね。私たちはその中の一つとして、実はこのことを心に覚えましょうと多くの福音派の教会の中では語られています。私も本当にその通りだなと思っています。それはですね、あのラザロが死んで墓に葬られた後、数日経ってイエス様は伝道旅行からベタニアの村に帰ってきましたね。弟が病に倒れた、すぐに使いの者を伝道旅行中のイエス様のもとにマルタとマリアは使わして、早くイエス様に帰ってきてほしい、あるいは少なくともイエス様に遠遠いところからでも祈ってほしい、そんな願いを託して使いを送りました。ところがイエス様は帰ってこられなかった。ラザロの病は日ごとに悪化し、ついに彼は息を引き取り墓の中に葬られてしまった。その後イエス様がベダニア村に戻ってきたということで、ラザロのお姉さんであるマルタもマリアもイエス様を迎えに行って、二人とも口々にイエス様、あなたがここにいてくださったなら弟は死ななかったでしょうとイエス様に涙ながらに訴えました。言葉には表現していませんけれども、姉であるマリアとマルタの心の悔しさというか、あるいはいかばかりかの怒りもそこには含まれている言葉だと思うんですね。あなたがここにいてくださったならば、どうして急いで来てくださらなかったのですかというイエス様に対する訴えがそこには込められています。それに対してイエス様は、 遅れた理由を一言も語ることなどはありませんでした。悪かった、急いで来たいところだったんだけれども、これこれこれこれの理由があって来ることができなかったというような言い訳も詫びることもありませんでした。ラザロの死について説明をするというようなことも一切ありませんでした。その代わりイエス様はラザロが葬られたその墓の前に立った時に、ヨハネはこの短い言葉を記しているわけですね。ご存知でしょうか。イエスは涙を流された、イエスは涙を流された。この世界には理不尽なこと、正義が必ずしも通らないこと、不正がまかり通ること、正しいものがむしろ苦痛を味わざるを得ないようなこと、どうにも納得できないようなこと、激しい怒りさえ覚えるようなこと、悲劇的な痛ましい出来事が渦巻いています。そして答えも解決方法もその中に見出すことができないことがしばしばあり、私たちは自分の無力さを嘆く以外にはありません。そんな中で私たちは神の御子が涙を流してくださっているということ、そして泣く者と共にそこに立ってくださっているということを、このヨハネの一言から深く学ぶことができるのではないでしょうか。悲しみの中にあるとき、痛みの中にあるとき、誰も私のそばにいてくれない、そんな思いが心をこう打ち砕いてしまうかも分かりませんが、イエスは涙を流された。そして涙を流してくださる御子が傍らに立っておられる、これこそが実は心の安らぎ、慰め、そして希望、力となっているのではないでしょうか。誰が私たちのために涙を流してくださるでしょうか。ましてやそれが神の一人子イエス様だったとするならば、どれほど私たちは心深い心の慰めを得ることができるでしょうか。真実な方、真理なるお方、御子イエス・キリストの中に私たちは恵みと憐れみと平安を見出すことができるのだと、この朝心に覚えたいと思います。だからこそイエス様はこう招いてくださいましたね。すべて重荷を負うて苦労しているもの、疲れているもの、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、この世の中には解決ができない、どうあがいても未だ答えが見出せない出来事満ち満ちています。私たちもそのような悲しみや痛みに直面することがしばしばありますけれども、そのただ中にあってイエスは涙を流されたと、神の御子が私たちの傍らで共に静かに涙を流してくださっておられる、ここに私たちの慰めがあり、平安があり、希望があることを心に深く覚えることができます。見よ、私は世の終わりまであなたと共にいるとイエス様はお約束をしてくださいました。このお約束に固く立ち続けながら、私たちはまた 歩み出してまいりたいと願います。私たちの歩みを支え祝福してください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。